口語訳聖書でイザヤ書の57章の14節から19節までお読みします。主は言われる。土を掘り、土を盛って道を備えよ。我が民の道からつまずくものを取り去れと。意図高く意図上なるもの、とこしえに住むもの、その名を聖と唱えられるものがこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かす。私は限りなく争わない、また絶えず怒らない。霊は私からで、命の息は私が作ったからだ。彼のむさぶりの罪のゆえに私は怒って彼を打ち、我が顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて斧が心の道へ行った。私は彼の道を見た。私は彼を癒し、また彼を導き、慰めをもって彼に報い、悲しめる者のために唇の実を作ろう。遠い者にも近い者にも平安あれ、平安あれ。私は彼を癒そうと主は言われる。はい、今日はこの箇所から、高くて低い神というテーマで、メッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日も皆さんともに礼拝を守ることを、本当に聖なる主を賛美できることを心から感謝いたします。今日はですね、先ほどお読みいただきました聖書の箇所から、高くて低い神という題でメッセージをさせていただきますが、英語の題ちょっと、もうちょっとこだわってみました。Transcending and Enduring God、そういう題での英語の題を考えましたけど、本当にそうですね。神様は、遥かに私たちを遥かに超えて高い方であり、そして私たちのようなことようなものたちと共に住んでくださる方なんだ。神様は本当にとてもとても高いところにおられる方、高い方なんだ。そしてとても高いところにおられる方がとても低いところに来てくださったんだ。この本当に高い方が本当に低くなってくださった、そのことをお話ししたいと思うのであります。今日の中心聖句は15節の言葉でありますが、意図高く意図の上なるもの、とこしえに住むもの、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心を砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かす。神様は本当に半端ない方です。とてつもなく高くおられたのに、とてつもなく低くなってくださる。半端ないといえば、サッカーのね、大迫選手、2年前でありますけれども、この、流行りました、あれ、ワールドカップで、勝てるはずがないと言ってた、コロンビアとの試合で、活躍した、2対1で活躍した、その時に、サッカーの大迫選手という選手がですね、大活躍をして、そしてそこでですね、大迫半端ないって言った、彼の高校時代の、この敵の主将、キャプテンですね、その言葉がですね、何回も何回もテレビに流れました。大迫半端ないって、大迫半端ないって。でも、大迫選手、どんなにすごいとしても、やはり人間であります。人間という連続のもとにあります。でも、半端ないっていう言葉は、神様にこそぴったりの言葉だなと思います。ちょうどいいとか、バランス取れてるとか、そういうんじゃない。半端じゃない。すごい。極端。徹底的。途中で終わらない。半端ってのはね、途中で終わるって意味ですから、どっちつかずとかそういう意味ですから、神様は高くもあって低くもあって途中どっちつかずなんじゃなくて、徹底的に高い方で、徹底的に低いところに来てくださった。極端に高くて、極端に低いところに来てくださった。だから、最後の最後準備しながら、あ、説教台は神様って半端ないの方が良かったのかなっていうふうに思いましたけれども、本当にそうなんです。神様は半端ない方です。はるかに高く、とてもとてつもなく低いところに 下ってくださった方であります。そういう方です。今日はそのことをお話したいと思うのであります。2つのポイントでお話をいたします。第一は聖なる神ってことですね。神様は聖なる方なんだと聖書は語っています。今読んだところもその名を聖と唱えられる者、聖なるところに住んでいらっしゃる方、賛美歌でも聖なる聖なる聖なる神、そう歌う時もあります。しかし神様が聖なる方なのだということを私たちはどこまで知っているでしょうか。どこまでそれを経験しているでしょうか。どこまでそれをあなたは味わい期待し、聖なる神様の前に私は立っているんだという思いで礼拝を守っていらっしゃるでありましょうか。この聖なるって言葉は、まあ、山水の清いとかそういう言葉ではありません。洗ってきれいになるね、山水の清いとか山水の浄化槽の浄とか、そういう字ではありません。この清いっていうこの字でありますけれども、これはですね、聖なる神様の聖という言葉は罪や汚れが何もないピュアなっていう意味もあるんですが、それ以上に全く違う、完全に区別されたという意味であります。完全に違うんだって、全く違うんだって、神様聖なる方だっていうのは私たちとは全然違うんだって、レベルが違うんだって、そういうお方だというのであります。日本では死んだら神様になるとかいうこともあります。学問の神様菅原道真ですよね。菅原道真を祀っているとかですね、おじいちゃんおばあちゃんが死んだら仏さんになってとか、私たちを守ってくれるとか、そういうことも言われますけれども、でもですね、聖書の神様は全然レベルが違います。日本ね、その大きな木があると、大きな木に、ああこのここに神様が宿っているってしめ縄してですね、トトロのみたいな漫画ができたりですね、そういうことが起こったりするんですけれども、でもそれは全然違うんです。それが神様、それ違うんです。全然レベルが違う。人間とは全く不連続、はるかに超えた存在なんだって、全然違うんだって言うんです。聖書の中ではね、この空、大空、この天体は神様の栄光を表すって言葉があります。この大空は神様の栄光を表している。太陽も月も星も神様の栄光を表しているというふうに言われます。昨日ちょっと夜外に出た時に本当に月が綺麗で星が綺麗でした。その時に私このね、聖書のメッセージの準備をしていたこともありましたから、本当にその時に神様の大きさを感じないではいられなかった。皆さん考えてみてください。科学が発達しました。あの星の光は100年前に出た光、そういう星があります。こっちの星は600年前に出た光。600年前という何時代ですか？江戸時代始まってないですね。鎌倉時代ですか？鎌倉時代にピカッと光った光が今私たちの目に届いている。本当に今それが何万年何百万年というそういうふうに変わってますよね。本当に科学が進歩して宇宙の大きさが分かって、ああ神様ってなんて大きいんだろう、神様はこの宇宙を作った神様、そしてこの宇宙を超越している神様、どんな大きい方だろうって、あるね、この哲学を勉強している人がニューヨークを訪問してきた時にこういう話になりました。その方は宗教学を勉強している方でですね、いや神様、キリスト教の神様はどんな方ですかって、このね、宇宙を作った方ですよねって、そうですよって、そして私たち共にいてくださるんで、そうですよね、でもこの大きな大きな宇宙、何万年何千万年、光がピカッと光ってもうすぐつく光が何千万年何億年かかって地球に届いているようなことが起こっている、その宇宙を超越している、この先ほどの説教、英語の説教だよ、トランセンディングってまさに超越って言葉ですけど、超越してはるかに超えている方なんだ。 どんな大きい方かなって思いますね。今日は私たちのはこの神様の前に、この清さの前に出ているんだ、この神様の清さの前に出ているんだってことを特に覚えたいと思います。昨日も祈りました。神様、今日、明日この礼拝で教会の皆さんをあなたの清さの前に導かせてくださいって。神様の清さの前に、本当にはるかに私たちを超えた罪も汚れも一つない、はるかに大きな大きな神様の前に私たちを導いてください。そしたらお前自身が私の清さの前に出なさい、私の清さをもっともっと経験しなさいって、そういうふうに語られました。イザヤもそうでした。イザヤも神様の清さを経験して、神様の清さを語るメッセンジャーになりました。イザヤ書6章にはこのようにあります。イザヤ書何ね、去年の秋かなんかにと思いますが、イザヤ書6章にこのように書かれています。ウジヤ王の死んだ年、私は主が託された御下に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その呼ばわっている者の声によって、敷居のもといが古い動き、神殿の中に煙が満ちた。ウジヤ王の死んだ年とありました。ウジヤ王は神様に従った王です。イザヤも彼のもとで預言者として働き始めました。頼りにしていました。この王がおられるから大丈夫だと思っていました。でも、そのウジヤ王が最後は傲慢になって神に打たれました。そして、それから公のところに出てくることなく、そのまま亡くなりました。あの人についていけば大丈夫だ。この人と一緒にいれば大丈夫だ。その頼りにしていた王であった、このウジヤを失ったイザヤ、一人の人間として、誰も頼るべき人がいない一人の人間として、神様の前に引き出されたのであります。そして聖なる神様を見ました。その時にイザヤはどう思ったでしょうか。天使が聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ、その声が響いて、このブルブルブルブル、この神殿が震え動いているような、そういうような情景の中でイザヤはどう思ったでしょうか。すげえなあ、素晴らしいなあと思ったでしょうか。違ったんですね。その時私は言った。災いなるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。彼は預言者でした。神のしもべとして語ってきました。あなた方は間違っている。人々に対してはっきりと言いました。あなた方は悔い改めなきゃいけない、そういうふうに語りました。このままだとあなた方は滅びるぞと、彼、このイザヤは警告をしました。そういうふうに語ってきた彼でありますけれども、しかし彼自身が聖なる神様の前に出たときに、自分はこれで勝負してきた、これでやってきた、これで生きてきたという、これで主に仕えてきた、この唇こそが汚れていたと言わないではいられなかったのであります。皆さん、聖なる神様の前に触れるとき、聖なる神様に触れていただくときに、聖なる神様の前に出るときに、私たちはうおーすげーとか、ああ、私も神様の清さが分かった。 一人前のクリスチャンになった、ああ神様とか分かった、すげえわ、そんなことは絶対思わない。絶対思わない。わあ、私は幸せな経験できた、絶対思わない。ただ自分が神様の前にこんなにやったとか、こんだけ祈ったとか、こんだけ頑張ったとか、そんなことを考えてきたこと自体が、なんて恐ろしいことだったんだろうかと、なんてことだったんだろうか、まさに砕かれて、もう自分はなんて愚かだった、なんて勘違いしてたんだろうか、神様のこと何にも分かってなかったじゃないか、そのように何にも分かってなかったじゃないか、そう思わないではいられない、砕かれる経験をしないではいられないのであります。旧約聖書の中で神様の清さを表している出来事があります。私たちそれを読むとね、つまずく、本当になんでイエス様こんなことするんだろうって思う箇所でありますけれども、ウザという人のことが出てきます。歴代史上の13章に出てくる出来事です。この歴代史上の13章でダビデという王様がこの神様の臨在の象徴である契約の箱、もともと敵に奪われていたんですけれども、南の方の町に戻っていた、このイスラエルの国の南の方の町に戻ってきていた。でも自分が首都として定めたこのエルサレムに持ってこようとする、その時に本当は担いで運ばなきゃいけなかった契約の箱を牛に引かせて運んだ。そして神様感謝しますって言いながら、賛美を捧げながら、神様感謝します、もう喜び喜び踊りながらですね、このエルサレムに入っていこうとするわけであります。でもその時牛がつまずく、ガタッ、その時に契約の箱がひっくり返そうになった。ああと思ったウザという人が手を伸ばして、その契約の箱を支えた。その時に神様の清さに彼は打たれて、その場で死んでしまったというのであります。私たちそれを読むとね、なんで彼は神の箱がひっくり返らないで手を伸ばしたんじゃないかと思うんでありますけれども、なんでウザの気持ちになって考えると、本当になんで、本当思いますね。でも何が問題だって、自分が神様を支えるのだと思ったことです。その傲慢さです。神様の大きさ、神様の清さとはそういうことです。私たちが神様のためにこれをしよう、神様のために頑張ろう、それが神様の清さの前に出たらとんでもない、そんな考え自体が違っていたんだ。それがわかる。神様を見ぬ、旧約聖書には何回も出てきます。神様の前に出たら私たちは滅びてしまうって。神様は今日もそのご自身の清さの前に私たちを招いてらっしゃる。私たちの頑張りとか、私たちの真面目さとか、私たちの一生懸命さとか、私たちがこんだけやりました、こんだけ頑張りました、そういうものがすべて焼き尽くされて、なんておこがましかったんだろうか、なんて傲慢だったんだろうか、そしてそこで砕かれて、その砕かれた魂にこそ神様は触れてくださるというのであります。前半であります、これは。でもね、本当に私たち、この聖なる神様の前に出たいと思う。この神様の清さを、神様の前を私たち教えていただきたいと思う。本当ならば私たちはこうやって神様にどんなに真実な思いで、どんなに心から神様に礼拝をされたって、私たちはそんな刺される資格なんて何にもない。そういうものなんだって。私たちはもう神様の前に出たら本当はひとたまりもないんだって。神様は半端なく清い方で、とてつもなく清い方で、 とてつもなく大きい方で、私たちはその前に立つ資格なんか全然ないんだって、そのことをまず覚えたいと思うのであります。途中ですけど一言お祈りさせてください。神様、メッセージの途中ですけれども、これは本当に私たち一人一人がどうしても経験しなければいけない、どうしても知らなきゃいけない大切なことです。どうか私たちの中にあなたの清さを表してください。あなたの清さを示してください。そして主よ、本当に私たちの何かではない、神様、あなたの大きさの前に本当に砕かれる、砕かれる、そういう経験を与えてくださいますようにお願いをいたします。どうかこの礼拝が真実なあなたへの礼拝となりますように、あなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。後半に入っていきます。2番目のポイントです。砕かれたものを生かす神様ということです。神様の清さによって私たちが砕かれるときに、まさに神様の清さに触れて粉々にされるときに、神様は私たちに触れてくださる、そこに住んでくださるというのであります。私たちは砕かれるとか、へり下るとか、心を比較するとか、傲慢にならないように気をつけようとか、出る杭は打たれるからとか、実が稲穂が実れば実るほど稲穂は深く垂れていくから喧騒にならなきゃなるんだとか、そういうレベルで考えることが多いです。でも謙遜というのはそういうんじゃない。できないふりをしてそんなことないよというふうに考える場合もあります。特に日本では辞書を引くと控えめに振る舞う、そういうふうに説明されています。人間関係を円滑にするために自分を低くするという意味であります。人々とうまくやっていくために、いやそんなことありません、そういうふうに言って、それが謙遜だというふうに言われる場合が、いや本当にそう思っているということもあると思いますが、でもですね、やっぱり自分を低くする、そういう意味があります。でもこの砕かれた心、へり下るというのはそういうレベルではありません。神様の前に出て、神様の前に出て粉々にされてしまうということです。先ほどのイザヤの言葉のように、もうダメだ、もう私は滅びるばかりだ、私はもうダメだって、私はこの唇で、この唇でこの神様と語っていくと思ってたんだけど、この唇こそが汚れてるんだって、砕かれ、彼は本当に砕かれた、徹底的に砕かれた。その徹底的に砕かれた、半端なく粉々にされた、砕かれた魂のところに神様は来られるというのであります。先ほどの6章の続きを読んでまいりましょう。この時セラピムの一人が火箸を持って、祭壇の上に上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。この祭壇は、この祭壇はイエス様の十字架を象徴しています。イエス様の十字架の上から燃えている炭を持ってきました。天使はこのイエス様の十字架の上である、この祭壇はね、イエス様の十字架を表しているわけでありますけれども、祭壇、イエス様の十字架という祭壇から火を持ってきました。その火は聖霊を表しています。イエス様の十字架から聖霊様の力によって私たちは清められるんだって、イエス様の十字架の恵みが、イエス様の十字架の血が私たちの罪の代わりであって、イエス様の十字架によって私たち許されるんだって、イエス様は どこまで低くなって、神様はどこまで低くなってくる、どこまで低いところを来てくださるか、本当にボロボロになって、私たちなんか本当に自分の持てるものなんて愚かな、なんてちっちゃいんだ、ボロボロになって砕かれたどん底にいる落ち込んだ人のところに神様がやってきて、イエス様はやってきて身代わりになってくださって、私たちの身代わりになった十字架にかかって死んでくださった。そして砕かれ粉々になった者たちの霊を、その心を生かすというのであります。そこに命を与え、力を与えるというのであります。あなたの口にこれが触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪許された、もうあなたは許されたんだよ。十字架の時に神殿の幕が2つに裂けました。それは神様と私たちと隔てている幕でありました。なんでですか？私たちが、先ほどのウザの話じゃないですけど、私たちが神様の御臨在に触れたら死んでしまうからです。もう私たちも滅びてしまうからです。神様の清さの前に立ったら私たちは滅びてしまうんです。でもその幕を神様はイエス様の十字架上に破いてくださって、もうこれはいらないんだって、この清い神様が私たちのところに来てくださって、本当なら私たちはひとたまりもないのに、イエス様が、イエス様という形、イエス様になってくださって、私たちのところに来てくださった。私たちの身代わりとなって、あの十字架にかかってくださった。そしてもうこれは必要ないと神殿の幕を破って、私たちが本当に喜んで死の前に立つことができるようにしてくださった。神様は、半端ない方です。神様はバランスの取れた方じゃありません。神様は中途半端な方じゃない。神様はちょうどいい方じゃない。神様は半端ない方です。半端なく清い方が、半端なく低いところに来てくださった。私たちはこの半端のない神様にどう答えるでしょうか。私たちはこの半端ない神様に何をもってお答えするでしょうか。半端な答えしてないですか。半端な応答してないですか。神様は私たちのためにすべてを成り出してくださった。私たちもすべてを主の前に捧げて従っていこうじゃありませんか。半端ない生き方させていただこうじゃありませんか。イエス様は私たちのためにすべてを与えてくださいました。それだから、ローマ人への手紙の12章1節にありますけど、そういうわけだから、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる供え物として捧げなさい。あなたの存在を神様元に持っていきなさい。それが主が望まれる聖なる、礼拝です。誠の礼拝です。本当に私たち、いや、私たちの持てるものは本当小さい、愚かだ。でもね、私たち持てるものすべてを持って主にお答えしていこうじゃありませんか。人生を捧げて、すべてを捧げて主にお答えしていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、清い神様が圧倒的に清くて、私たちをはるかに超えた糸高きところに住んでいらっしゃる方が、私たちを愛し、私たちのためにこの世に来てくださって、本当に半端なく低いところに降りていてくださって、究極のところにまで降りてきてくださって、私たちの罪を背負ってくださって、私たちのために全てを成り出してくださったことを感謝をいたします。神様、その恵みにお応えして、私たち自身を 私たちの体を、私たちの存在すべてをあなたの前にお捧げいたします。どうか主よ、あなたがあなたの思いのままに用いてくださいますようにお願いを申し上げます。半端なく与えてくださった主に感謝して、本当にすべてを持ってあなたについていくことができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。